改めまして皆さんおはようございます、ようこそ東京キリストの教会の日曜礼拝に、お越しくださいました、冒頭から、たくさんのシェアリングがありますが、素晴らしい、ジュビリーが行われました、作り上げてくださった皆さん、心から感謝したいと思いますし、寒い中本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。雪が降るというね、ゴールデンウィークに素晴らしい体験でした。はい、後ほどお知らせでもあるかと思うんですが、本さん、ローランさん、ゲストスピーカーのすべてのレッスンは YouTube、そしてホームページから、そのスライド、音声をダウンロードすることができます。ですので皆さんどうぞ、復習など、そして行ってない方は、お聞きになるように、ご活用ください。また QT シリーズも、ホームページから、ダウンロードすることができますし、レアイド出たところで、受け取ることもできます。英語版もありますのでよろしくお願いいたします。また本も引き続き販売してますので、事務局かスタッフまで問い合わせいただくようにお願いしたいと思います。それから素晴らしいのは、ジュビリーの最後にしおりが配られました。これをもらってない方は 教会全員分ございますので、こちらもお問い合わせください。よろしくお願いします。はい、ということで、たくさん私たちは詩編から、今回学ぶことができましたので、引き続きということで、私は今日、詩編から話をしたいと思います。一緒に詩編を学びましょう。まず詩編を理解する上で、大切なことがあるんですが、まず詩編は何よりも歌であり祈りであるということです。つまりどういうことかというと、一言一句、それを一つ一つも大事なんですけども、何よりも歌と祈りというのは心の思いを表現したものであるということです。ですからそこにどのような思いがあるのかということをつかむことが大切です。ですから詩編は特に歌であり祈りであるので、ローランさんが教えてくれたのは、そこにある思い、ね、歌というのは思いを表現する一番の方法だということで、詩編は最も個人的な本と呼ばれています、はい、そして詩編を理解するでもう一つ大切なことがありまして、詩編には主にこの3つの種類があるということです。これは第一歴代史から16章から分かるんですが、主な3つの種類は賛美、嘆き、感謝という詩編です。もちろん詩編はいろんな要素があるので、一つの詩編の中にこの嘆きと感謝が含まれてたりするんですけども、この三つによ分類によってどういう詩編なのかってことを分かっていると理解がしやすくなります。そして皆さんご存知かと思うんですが、詩編の中で150編ある詩編の中で最も多い種類、この三つの中で最も多いものは何かというと嘆きなんですね。はい、私たち人間は嘆く生き物だということです。神様がそれを認めてくださっているということです。ですから今日はその嘆きの詩編から一緒に学びたいと思います。嘆きの詩編を説教するのは難しいかなと私は思いますが、神様からインスピレーションをもらって一緒に深めていきたいと思います。今日は一緒に詩編の22章を一緒に学びたいと思います。詩編の22編を開いてください。日本語新共同訳の1節から22節までをお読みします。少し長いですが一緒に聖書を読みましょう。詩編の22編1節から22節まで、1節から22節までです。指揮者によって暁の目近に合わせて賛歌、ダビデの詩。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか。なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきの言葉も聞いてくださらないのか。私の神よ、昼は呼び求めても答えてくださらない。夜も黙ることをお許しにならない。だがあなたは聖女にいまし、イスラエルの賛美を受ける方。私たちの先祖はあなたにより頼み、より頼んで救われてきた。助けを求めてあなたに叫び、救い出され、あなたにより頼んで裏切られたことはない。私は虫けら、 とても人とは言えない。人間のクズ、民の恥。私を見る人は皆私を嘲笑い、唇を突き出し頭を振る。主に頼んで救ってもらうがよい。主が愛しておられるなら助けてくださるだろう。私を母の胎から取り出し、その乳房に委ねてくださったのはあなたです。母が私を身ごもった時から私はあなたにすがってきました。母の胎にある時からあなたは私の神。私を遠く離れないでください。苦難が近づき助けてくれる者はいないのです。大牛が群がって私を囲み、バシャンの猛牛が私に迫る。餌食を前にして舌獅子のようにうなり、牙を向いて私に襲いかかる者がいる。私は水となって注ぎ出され、骨はことごとく外れ、心は胸の中でろうのように溶ける。口は乾いて素焼きのかけらとなり、舌は上あごに張り付く。あなたは私を塵と死の中に打ち捨てられる。犬どもが私を取り囲み、災難者が群がって私を囲み、獅子のように私の手足を砕く。骨が数えられるほどになった私の体を彼らは晒し物にして眺め、私の着物を分け衣を取ろうとしてくじを引く。主はあなただけは私を遠く離れないでください。私の力の神を、今すぐに私を助けてください。私の魂を剣から救い出し、私の身を犬どもから救い出してください。獅子の口、大牛の角から私を救い、私に答えてください。エイメン。皆さん、今まさに嘆きの詩篇を読んでどのように感じるでしょうか。今日の説教のタイトルはこれです。今日の説教のタイトルは、神様の心を見つけよう。神様の心を見つけようです。今日の一つ目のポイントはこれです。一つ目のポイントは、うめきの中の神様。皆さん、この詩篇のこの嘆きを聞いてどのように感じるでしょうか。私はあまり今日この聖句を読んで皆さんと一緒にすごい暗くなったり落ち込んだりしたいわけじゃないんですけども、私はこの詩篇を読むと圧倒されます。この詩篇作者が通り過ぎているこの難しい困難を目の前にしている描写に圧倒される思いがします。私は基本的にアボイダーなので、避ける性格なので、聖書をこれまでたくさん読んできましたし、このような詩篇を読んできましたけど、どこかで心の中で嫌だなっていう気持ちがあるので、知ってはいるけどなんかすごくこれ深く見たいなとあんまり思わない詩篇です。しかしこの詩篇の22編は、実は詩篇の中で最も深い私たち人間の思いを描写した詩篇だとも言われています。そしてこの詩篇は私たちクリスチャンにはよく知られている詩篇です。どうしてかというと、十字架上でイエスがこの聖句を引用したからです。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。そして19節に出てきた、服を取り分け合ったっていうのは、この聖句、この詩篇は十字架上で成就しました。つまりこれは十字架上の痛みと苦しみも表現した詩篇であるので、それは読めば読むほど圧倒されます。なんか語りきることよりもなんか恐れ多い思いを感じます。しかし今日ぜひ一緒にここから神様のメッセージを受け取りたいと思います。この詩篇はダビデの詩篇とまず書いてあります。しかし面白いことは、学者が言うのは、ダビデの人生をにおいてこのような経験はどこにもなかったんじゃないかっていう人もいるんです。そのどういう場面かはっきりしないわけなんです。つまりもうダイレクトに十字架しかこれは当てはまらないみたいなこという人がいるんです。まあ、もちろんどういう場面かはっきりしないですけど、一つわかることは、この詩篇作者は激しい困難にぶつかっていたということです。そして言葉にしがたいほどの経験をして、その深い思いを見事に表現しているということです。それでは嘆きのこの描写を一緒にちょっと深めていきましょう。このイメージをしてみましょう。詩篇の本に書いてあるのは、詩篇を理解する上でイメージっていうのがすごく大切だそうです。なぜかというと、詩篇作者は言葉によって描写してるからですね。 この新作者は完全に打ちひしがれています。何かによって希望がなくなっています。まあ、この嘆きをいくつかにちょっと分けたいと思うんですけど、まあ、私は今から4つのこの区切りで分けたいなと思うんですけど、それを見ていきたいなと思います。一つ目は見捨てられてるってことです。神様、なんで私を見捨てたんですか。なんで遠く離れて救ってくれないんですか。あなたは私の言葉も、言葉にならないうめきも聞いてくれないし答えてくれないから必死で戦ってます。あなただって先祖救ってきたじゃんって、救うべき神様でしょ。でもあなたは私の言葉は聞かない、答えない。私はあなたに見捨てられた。強烈に神様へ訴えてます。最も頼るべき相手が頼りになってないです。7節から12節はこういうふうにあります。私は虫けらだ、人じゃない。皆さん、こういう人に会ったことありますか。ああ久しぶり、元気元気、最近どう。ああ今日私は虫けらだ。正直だなと思いますけど、あんまり会ったことないです。この人言いました。私は虫けらだ、人間のクズだ、恥だ、誰も助けてくれないし誰も相手にしてくれない。そこでも戦って、あなたしかいない、だからあなたしかいないのに離れないでくださいよ。私は最低だ。13節から22節まではちょっと似たような場面があるんですけど、何か肉食の動物に囲まれてるっていうイメージです。13節から16節は、餌食を前にした獅子のようにうなり、牙を向いて私に襲いかかる者がいる。彼らの周りにいる人に彼は取り囲まれてて、精神的にも肉体にも肉体的にも追い込まれてて、今まさに食われようとしてる、餌食になってる。私は水のようにすべてが注がれて、骨が全部外されて、ろうのように全部溶けちゃってる。あなたは塵と死の中に私を打ち捨てたんだ。次の描写はもっと残酷です。獅子のように私の手足を砕いてる。私の骨は数えられるほどになった、この体がさらけ出されてる。取り囲まれてるだけじゃなくて、実際に食われてる。血を流してボロボロになってる。食い尽くされた。このイメージを読んで、私たちは何を感じるんでしょうか。私はこの人がどれほどの苦しみを通り過ぎているのか想像がつかないです。それほど圧倒的な表現、残酷ともいえる表現が使われています。私はただ今日、私たちもこういう苦しい時があるけど大丈夫です、そういうことを言いたいわけじゃないです。でも私が考えたいのは、この表現からどんな神様のメッセージがあるんでしょうか。ここには神様がいないように感じます。神様捨てた、取り囲まれてる、私は虫けらだ。まあ、もしかしたらここから今共感できる方がいらっしゃるかもしれないです。今まさに私はこのぐらいの葛藤がある、このような葛藤がある。それは素晴らしいことです、聖書と共感できる。でも今日、自分たちの気持ちが励まされること以上に、神様はここから何を伝えたいんでしょうか。どのようなメッセージを受け取ることができるんでしょうか。 この言葉を考えてみたときに、ちょっと2つのことを考えてみたいと思います、皆さん。もしあなたに、あなたの家族でもいいです。あなたの近い友達でもいいです。あなたに近い人が、このような言葉であなたに相談をしてきたら、あるいは一緒にお祈りしようと言って、その隣の人がこのような言葉でお祈りしたら、皆さんはどう反応するでしょうか。ね、一緒にお祈りしましょうってお祈りする人がこうやって、なんで神様見捨てるんだよ俺のこと、ね、遠くにいて救ってくれてないじゃん。聞いてもくれてないし答えもくれてない。あ、私は虫けらだ、もうクズ、人間の恥、終わってる。あなた私を塵のも死の死にも打ち放ってる。あんた最低だ。あの犬どもが私を攻撃してる。全部溶けた、私は全部溶けた、もう骨が全部外された。皆さんどう反応しますか。私だったら一緒にお祈りしながら全然お祈りに集中できない。で、彼の祈りが終わった後に どうやってこの人助けようって、もう何のスキーマがトリガーされたんだろうとか、どういう OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK いやいや、まず落ち着くんだ。まず落ち着くんだ。OK。OK、まず死んでない、まず。あなた死んでないし。OK。神様大丈夫。神様いるよ。神様そうじゃないって守るかもしれないです。で、もしかしたら私は怒るかもしれないです。なんでそんな態度取るの？失礼だよ。神様に対して無礼だよ、それ。そんなこと神様に言わないで。じゃあもう一つ考えてみます。じゃあ皆さん、もしこれ、この言葉で自分がお祈りすることができるでしょうか。なんで捨てるんだよ神様。聞いてないし答えてないじゃん。あなたは救うべき神様でしょ。僕は虫けらなんだ。人間のクズだよ。恥だ。あの犬どもが自分を囲ってるんですよ。骨が数えられるほどまで傷つけられて、食われて、晒し物にされてる。塵と死の中に打ち捨てられてる。私はこの祈りができないと思いました。私はもしかしたら恥ずかしさでここまで表現できないかなと思います。もしくはそこまでの心が出すのは難しいなと思いました。同時に神様に対して罪悪感まで出てくるかなと思いました。神様に対して失礼とか、こうやって他の人のこととか自分のことにしてみると、この祈りがどれほどの思いであるかを私たちは感じることができるかもしれないです。じゃあ聖書は何を伝えてるんでしょうか。神様のメッセージは何なんでしょうか。まず私が感じるのはこの言葉を読んで、何より素晴らしいのはこの詩篇作者の深い思いが神様の言葉になったっていうことです。詩篇を説教するのは難しいですね。こうやってレッスンするのどうしかというと、もともと人間の言葉だから、人間の言葉で神様のメッセージ、ね、でも神様はこの人間の深い思いを神様の言葉にしてくださったということです。つまりどういうことかというと、神様はそれを良しとしたってことです。私たちの神様はこの思いを受け止める神様だということなんじゃないでしょうか。そして神様は私たちにこのような思いを表してほしいと思っている神様。私が自分が神様だったら、いきなり詩篇の一番最初にこの言葉を私は入れないです。なんで神を見捨てなったんだって、神さん批判することを私は神様だと入れないです。でもどうして神さんここに入れたんですか。神様はそういった思いさえも受け止める方だってことなんじゃないでしょうか。そしてそのような思いを表現してほしいってことなんじゃないでしょうか。 神様はうめきの中におられる方であるということです。そしてすごい事実は、先ほど話したように、この詩編はイエスが十字架上で引用した聖句でした。つまり何を言ってるんですか。イエスがこんな苦しみになったから理解しろっていう、そういう表現じゃないです。なぜかって、これは神様が通り過ぎた苦しみだってことなんです。つまりこれらの嘆きは神様の思いでもあるっていうことなんです。なかなか理解しがたいです。神様はこの苦しみを味わったっていうのは。でもイエスはこの苦しみを通って、実は神様が、イエスは私たちとこの苦しみを分かち合いたいと思ってるってことなんじゃないですか。神様はそれほどの心の思いを一緒に分かち合いたいと思って、この言葉を聖書にしたんじゃないですか。私たちはここにある一つ一つの思いを神様は分かち合いたいっていう、そのメッセージを今日受け取ることができるんじゃないでしょうか。今日私たちはそれほどの関係を神様と持ってるんでしょうか。この詩編作者が持ってるようなこの神様との関係を今日持ってるでしょうか。私たちはアジア人です。そして多くの方は日本人です。欧米人の方もいらっしゃいますが、ローランさんが教えてくれたのは、基本アジア人は感情抑制があるそうです。そして感情抑制か感情剥奪があります。そして日本、私たち日本人はそれのチャンピオンです。はい、日本国スキーマが感情抑制だと私は言ってます。でもこれはアジアだけの問題じゃないです。私は最近この進んだ社会の中ではもっともっと心深く見なくなっていると思います。もっともっとネガティブな思いを見れない社会になってきていると思います。でも実は私たちは深く見れば、私たちの中にはこのような支援作者のような心があると思います。さまざまな私たちも見捨てられたと思います。孤独だなと思います。虫けらだ、襲われてる、迫られてる、食われてる、神様助けてくれないっていう思いがあります。なんとか前向きにしたいと思っても、心のどこかで深い思いを残したままでいる時もあります。一見心を出したり感情表現がうまいと見える人でさえも本当の心に触れてないこともあります。今日私たちはどれほどの感情を出すことができてるんでしょうか。私はもう一つの場面を考えました。私はこれを親として受け止められるかということです。もし私の小学生の娘が私のところに来て、お父さん、私は虫けらだ、私はクズだ、恥だ、神様が見捨ててる私のこと、誰も私を助けてくれない、自分は食われてる、私は死んでる、そうやったらどうやって助けるんでしょうか。私は圧倒されるなと思いました。どういうことでしょうか。私にはそれのレベルでもっともっと心に触れる必要があることがあるってことです。神様は私たちのそのような心を受け止めてくださる方だということです。神様はうめきの中にいる神様です。そのレベルでつながることを期待してくれています。今日私の決心は、詩編の中から、この聖句から学べることは、このレベルで神様との関係を築くということです。私はもっと正直になります。もっと感情をさらけ出します。もっと脆弱になります。もっと心の張り裂けるような思いを出したいと思います。でも神様とその関係を築いたら、私たちは人ともそのレベルでつながらないといけないです。私は人ともそのような関係を築きたいです。私たちはきれいな関係を築きすぎです。 もっと私は助けてください、お願いします、自分はできないです。そして多くの人に本当に最近どうですかって聞きたいです。冗談じゃなくて、自分は虫けらだと言ってもいいと思います。私たちはもっとリアルになる必要があります。一緒にもっと正直になりましょう。もっとさらけ出しましょう。嘘の関係じゃなくて、もっと真実な関係になりましょう。何か心にあるのが見えるんだったら、他の人に見えるんだったら声をかけましょう。本当の思いを分かち合いましょう。それによって私たちの教会は真実な教会になれると思います。私はお勧めしないのは、人に、自分の上司に対して、学校の友達に対して、あの犬どもかとかって言わない方がいいと思います。あいつは残酷なライオンだとか、俺を食い尽くしてるとか、ね。OK、これはもう神様に対する祈りだっていうことをまず忘れないでください、皆さん。詩編作者は別に復讐したわけじゃないです。神様に祈ったってことです。言い方は気をつけた方がいいです。でも何がポイントですか？私たちはもっと正直にならないといけない。もっと心が出る教会になる必要があります。神様との関係でも、人との関係でも一緒に変えていきましょう。綺麗じゃなくて正直になりましょう。もっと真実なものに変えていきましょう。詩編のこの祈りが私たちの祈りとなることを祈りたいと思います。アメン。2つ目のポイントはこれです。2つ目のポイントは、神様の心を求め続けるということです。後半を読みたいと思います。23節から32節まで一緒にお読みしましょう。詩編22編の、23節から32節。私は兄弟たちに皆を語り伝え、集会の中であなたを賛美します。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブの子孫は皆主に栄光を期せよ。イスラエルの子孫は皆主を恐れよ。主は貧しい人の苦しみを決して侮らず、蔑まれません。御顔を隠すことなく、助けを求める叫びを聞いてくださいます。それ私は大いなる集会であなたに賛美を捧げ、神を恐れる人々の前で満願の捧げ物を捧げます。貧しい人は食べて満ちたり、主を尋ね求める人は主を賛美します。いつまでも健やかな命が与えられますように。地の果てまで全ての人が主を認め、身元に立ち返り、国々の民が見舞いにひれ伏しますように。王権は主にあり、主は国々に治められます。命にあふれてこの地に住む者はことごとく主にひれ伏し、塵に下った者もすべて見舞いに身を掲げます。私の魂は必ず命を得、子孫は神に仕え、主のことを来るべきように語り伝え、成し遂げてくださった恵みの御業を民の末に告げ知らせるでしょう。エイメン。皆さん、気づいたかと思うんですけども、この詩編22編の前半部分と後半部分は全く違うんですよね。もうあまりの変わりように驚きを隠せないです。実はこれはあまりに違くて、学者の間にもこれは2つの詩編なんじゃないかという見方がある方なんですけど、これはでも1つの詩編と見られています。どういうことでしょうか。今まで一人で打ち捨てられて孤独だって言ってた人が、今や兄弟たちの目の前で賛美の集まりで賛美してます、ね、神に訴えてた人が今や神様への信頼にあふれてます、ね、さっきまで蔑まれてるって言ってた人が、主は貧しい人の苦しみを侮らない、蔑まないと言ってます。聞いてくださいって言ってた人が、神様聞いてくださったと叫んでます。虫けらだ、塵だ、死の中に打ち捨てられてると言った人が、今や必ず命を得て、恵みによって命にあふれてると表現しています。私はこの変化に圧倒されます。両極端な思いがここにあふれています。でもどちらも深い思いを表現しています。私はこの神様の心をつかめるようになりたいです。皆さんはどのように感じるでしょうか。もちろん皆さんが一番気になっているのは、どのように変えられたかってことだと思います、okay、よくわからないんですけど、この日本語だと22節と23節の間に 何かがあったみたいです。21節と23節でいきなり変わってしまって、何があったんですかと神様に毎日私は祈ってます。少しヒントとなる言葉があります。これを理解する上で、22節、私に答えてくださいとお願いになっている言葉なんですが、実はこれが完了形なんです。もっと意味を忠実に訳すと、答えてくださったっていうことなんです。そして日本語の32節、一番最後はもう完了形なんです。成し遂げてくださったっていうこと。つまりどういうことですか。詩編の歌い手は葛藤してたんですよ。先ほどお話した通り、神様に訴えてたし、神様が捨てたと言ってたし、不満を口こぼしてたんですけど、なんとか神様を信頼しようとしてた、なんとか神様を聞いてくれるようにトライしてた。でもどこかの時点で神様が答えてくださったっていう経験をしたということなんです。そのことによって賛美と感謝に変えられたってことなんです。つまり分かる事実は何ですか。何が起きたかは分からないってことなんです。どんなに読んでも何が起きたかは分からないんですけど、答えてくださったっていう経験をしたってことなんです。でも私はそれでいいんじゃないかと思う。私たちそれぞれのうめきや苦しみはそれぞれのものだから、神様が答えてくださったっていう経験は私たち一人一人に委ねられてるから。でもそれが分からなくても何を私たちは理解することができますか。この聖句から分かるのは、神様の心を求める者に神様は答えてくださる方だということです。そして人間としては解決できないことも、神様にはそれを賛美と感謝に変える力があるっていうことじゃないでしょうか。私たちはどのように人を助けますか。人が自分は虫けらだって言ってる人、人間のクズだ、恥だって言ってる人、残酷な餌食になって自分は食い尽くされた、すべての骨を外されて死の中に打ち捨てられてるっていう人を、私たちはどのように助けることができるんでしょうか。どう考えても人間には解決できない、そのようなことでも神様にはそれを賛美と感謝に変える力があるってことじゃないでしょうか。今日私たちはその神様を見出してますか。だから私は何が起きたかはもしかして重要じゃないのかもしれないです。なぜそれは、先ほど話したように私たち一人一人が神様と向き合って味わうことだからです。私たち一人一人が神様の心を求め続けて、神様が答えてくださったということを味わえるということなんじゃないかと思います。どのようにしてその神様を味わうことができるでしょうか。私が驚くことは、この詩編作者には苦々しさとか復讐心がないということなんですよ。最後のこの賛美と感謝の時点では、自分を責めてたであろう人々世代も全てを含んで、全ての人は神様の恵みに預かるようにと祈ってるんです。全ての人が命が与えられるということを祈れてるということなんです。自分が見捨てられた、人から責め続けられた、クズチリと扱われてきた人が、全ての人は神様を知るように祈ってます。皆さんだとどうですか。私なら苦々しさが残りますよ。普通自分の状況がボロボロで良くなったら、お前のせいでそうなったんだよ、なかなか傷は回復しないです。でも詩編作者にはそのような心が全くないんです。どうしてですか。どうしてかというと、結局彼の嘆きは神様に対してだったから。私たちがこの詩編を最初から最後まで読んで、私たちが強烈に感じることは、彼が神様の心を求め続ける態度だけは妥協しなかったってことです。そしてこのダビデが強烈に持っていた思いは、最終的に正しいことが行われること、神様が正しいことをしてくださる方であることを求め続けることだってことです。 神様の栄光が輝くことを絶対に捨てませんでした。つまりどこまでも神様の心を求める態度によって、神様の正義が行われることを求める態度によって、最終的に自分で復讐することとか苦々しさを残すことがなかったということです。ですから実はこの詩編22編は、前半があれほど嘆きの詩編であるのに、実は最終的にこの詩編は感謝の詩編と呼ばれているんです。私たちは今日どうしますか。この詩編作者には私は強い決心があったと思います。そして絶対に神様に妥協しない態度があったと思います。必ず正義を行う、自分が溶けた、自分は骨が見えるほど食い尽くされた、虫けらだと言ってた人がただ励まされた、慰められただけで全ての人のために祈ることはできないです。彼がこうできたのは神様の心を求め続けたからじゃないですか。そしてどこまでも決心して神様の正義が行われるように行動したということじゃないでしょうか。今日私たちはそのような態度、決心を持っているでしょうか。本当に正しいことが行われること、神様が働かれることを求める態度によって私たちも変えられます。そしてそれらの態度によって全ての人に恵みを与えることのできる行動を取ることができるようになると思います。今日具体的に行動しましょう。今日神様の栄光のためにできることは何ですか。本当に正しいことのために、神様が働くためにできることは何でしょうか。それぞれにジュビリーでの決心があると思います。それを絶対に思いで終わらせないでください。この詩編作者のように神様の心を絶対妥協しないで、全ての人の前でその恵みの技を行ってください。私たちの多くの問題は思いのままで終わってしまうことです。しかし聖書の教えは、私たちが必ず生きることを期待してくれています。今日はぜひ一緒に実行しましょう。一つの行動で人の人生を変えることができます。私が大好きな話があって、何度も何度も聞かされて、何度も何度も思い出します。それはある兄弟の話ですが、話したら分かると思うんですけど、匿名でいきます、はい。その兄弟は皮膚のひどい病気があって、クリスチャンになる前、その皮膚の病気によって自尊心と自己肯定感を全て失って、大学1年生の頃に、せっかく大学に入ったのに、その皮膚病がひどくなって、皮膚の病気がひどくなって療養所に入院することになりました。彼は自分の人生を呪って、自分は価値がないことを責め続けて、人生は絶望だったと言います。でもその同じ療養所にクリスチャンの姉妹がいて、同じ病気で戦っていました。その兄弟はその姉妹を見て、同じ病気に対する態度が全く違うことに驚いて、それのきっかけで教会に来るようになりました。私が想像するのは、その姉妹は葛藤してたということです。自分はクリスチャンなのに教会から離れて入院しなきゃいけないこと、神様は自分を見捨てたんじゃないか、神様は自分の人生で働かないんじゃないか、もしかしたら病気のせいで自分は虫けらだと思ったかもしれないです。でもその姉妹は葛藤しながらも、なんとか神様の栄光を表したいと思って、その場でその男性に声をかけました。そしてその男性は永遠のインパクトを受けました。それをきっかけで神様を知ることになって、今も神様に使い続けています。今日私たちはどれほど神様の栄光のためにどういうことができるでしょうか。私の決心は、神様の栄光のために絶対に妥協しないようにするということです。神様の心を求め続けて、神様の技が行われることを期待し続けるということです。ぜひ一人一人の神様の栄光のために行動で多くのことを変えていきましょう。一つの声かけること、 一つのお祈り、一つの会話、気になることで最近本当にどうって声かけること、それによってどれほど多くの人が神様を知ることができるでしょうか。そして最後に、本当にこの詩編作者が祈るように、最終的に全ての人が主を認めて身元に立ち返るように、私たちも祈り続けて行動し続けたいと思います。神様が成し遂げてくださったこの態度を模範にして、私たちも成し遂げていきたいと思います。説教は以上になります。ありがとうございました。